さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳生さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さんです。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
そしてと言いたいところですが、はい、今日は画面
お休みだね。
そう画面見てらっしゃる方はもうお気づきだとは思いますが、はい、我々がなんとなく並んで花がないと言われると困りますけれど、はい、はい、逢坂社員は今日お休みで、はい、実はですねもうチャットに加わってくれていますよ、はい、内田さん、井口さん、小杉さん、門田さん頑張ってくださいというシンプルな、はい、
もう辛いんじゃないですか。
逢坂社員も風邪直してください、ね、
今またねなんか風邪流行ってるらしいです
よ、うん、そうなんですね、
うん、そうなんですよ、うん、だから皆さんもぜひぜひお気をつけいただきたいと思います、
はい、
お二人は大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
うん、大丈夫大丈夫。
井口さんも大丈夫。
大丈夫です。だってこんなね、あの大一番に
大一番大一番
休んでられないよ。
勝ってでも出ます、うん、
ね、はい、いや先週もいろいろ忙しかったですけど、はい、今週もね、
うん、今週はもうあれじゃないか、もう今年前半のもう大一番山場天王山、うん、天王山って最近じゃないか。
天王山
ですよ。
早いな。
今年前半のね、
うん、そうですか。
かなと思
ってます。まだまだ FOMC もあるでしょう、はい、あその前に CPI があるでしょ。
CPI
で FOMC があって、
トリガー
日銀
トリですよ。
トリガー日銀、
最近トリ多いですね。日銀がね、トリ
でも金曜日って珍しくないですか、ね、いつも火曜日だもんな、
はい、そうですよね、
うん、でラジオをリモートでやるっていうのは結構日銀の定番だったんですけどね。
ですよね。
いや、まあうん、やっぱり井口さんのスケジュールを考えて、
うん、あずらしてくれた
かもしれないですね。はい、
まあ、な
わけねえだろっていう書き込みが増えそうですけど、は
い、
今日もいっぱいコメントいただいてますけど、
逢
坂社員休みかなとか。
首じゃないですよ。首じゃないですよ。五月病ではないですよ、
ねはい、あ休める職場環境大事ときました、はい、偽物と区別がつかない逢坂ミャーっていう有名人はやっぱりね偽物もいたりするかもしれません、はい、皆さんも風邪に気をつけてくださいね、はい、ハンバーグに目を奪われて気づかなかった。ハンバーグ？
ハンバーグ？
ハンバーグ？ハンバーグ画面に映ってます。あれ何か違う？
俺のこと？
あそういうこと。
ハンバーグ
そうでしたか。はい、ということで雑扱いが雑です、はい、さあ進めていきましょう、はい、この番組トレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんのメッセージや質問もお待ちしていますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。できる限り番組内でご紹介していきます。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳生の相場の肝。ここからは現役為替ディーラー井口芳生の相場の肝です。まずは井口さんに足元の相場解説していただこうと思いますが、
そうですね、
逢坂社員から6月病にかかりました。
6月病にかかっちゃった あるんかい
っていう、ね、
じゃあ7月もあるじゃん。
ありますね。毎月あるかもありそうですね。はい、
はい、
ということで、
いろいろね、うん、ありましたよね、まあ、
いろいろ、
まあ、こういう時計もあったし、はい、そのあたりも少し後でやりたいんですけど、ね、今やっぱりちょっと気になるのが選挙ですよね、うん
はい、
あの世界の選挙結果がまあちらほら出ていて、そこにマーケットが結構な感度で反応してるっていうですね。
そうです。先週もだからメキシコの小選挙があって、で放送のあの日にインドのやっぱり選挙
で、そうですね、はい、
それから ECB は欧州議会
選挙があって、はい、それがそれなりにねドラマがありっていうことなので、
週明けびっくりでした。ギャップダウンでユーロ始まって、
で今ちょっと出してるのが、はい、あの世界の選挙と相場の反応ということで、足元をちょっと見てるんですけれども、南アフリカが一番荒れるかなと思ったら一番荒れなかったん
ですよ、ね、確かにそうでしたね。
本当になんかね、過半与党過半数割れで、うん、これどうなるのかねみたいなことを話してて、
はい、
でまあインドもメキシコも与党の圧勝だみたいな感じでって思って 思ってたら、もう南アフリカ全然動かなくて。うん、で、インドの総選挙、まあ、与党議席を大幅に減らしたっていうことで、これすごいなと思ったのは、インドが与える影響が世界に波及したっていうことで、世界的にリスクオフになって、うん、伝統的なリスクオフの円高っていうのがやっぱありましたっていうところ、
ね。そうですね。本当存在感が大きくなったってことですね。
うん、そういうことなんでしょうね。で、大きく動いて、で、次がメキシコですよね。うん、ここも、まあもう、体制消しているということで、はい、そんなに大きく動かないんじゃないかなというふうに言われていたのが、与党が勝ちすぎてしまったと。
ね、ここでね、その井口さんからその解説を聞いて、うん、はい、勝ちすぎてダメなのかってちょっとびっくりしましたけど。
そうですね。憲法改正、まで踏み切るんじゃないかっていうところ、はい、可能な、議席までもう少しっていうところまで来ましたので、やっぱり投資家からは敬遠されるというか、そういった形で一旦ペソを引くっていう動きが出ましたよね。
は
い、
未だにちょっと、うん、ね、じわじわ下げているというか、
ね、
こう戻してじわっと戻して、うん、ガクンってやられて、はい、じわっと戻してまた、ね、ガクンってやられてっていう、
はい、チャート見てみましょうか。
今朝
の、ね、そんな感じでしたよね。
これが冷やしのでもいいのかな、はい、冷やしで、
これ冷やし、
ね、ちょっとラジオの方申し訳ないんですけど、直近で言うと4月にクラッシュがあったんですよね。で 8.5 まで行って、うん、すごいクラッシュがあったっていうところで、こっちが選挙ですね。
そうですね、うん、クラッシュの方はでも長い下髭でほぼ、ね、戻しちゃってっていう、
ね、
うん、
まあ、まさにフラッシュクラッシュって言ってロスカットを、ね、取りに行った、ストップを取りに行っただけの動きでファンダメンタルズ反映してなかったんですけど、今回はしっかりファンダメンタルズ反映していて 9.4 ぐらいからか上は、うん、で 8.5 割れまで来てるので、はい、変動率で言うと 9% 近くの暴落なんですよね。
そうですね、先週聞いた時は 8% ぐらいだった
んで、そこからさらにまた下を掘ってきてるということなので、うん、まあ、今もうこの、ね、なんだろう、数年間、3年ぐらいか、もう最強通貨って言われてたんですよね。
ですよね。
ペソローグっていうのはパフォーマンス一番高かったんですけど。
持っとけば大丈夫みたいな、
ね。その、この1週間では、最悪の通貨になっているということですね。う
ん
う
ん、これやっぱり今まで私みたいに買いたくてももうなんか買い遅れた感があって、うん、なかなか買えなかった人たちが、はい、やっぱり最初の下げのところで、結構ね買ってったんじゃないかと思うんですよね。それは私も含めて、
うん、このチャートを見ればやっぱ待望の押し目っていうふうに見れますよね。
来たーっていうね、
ありますからね、あれを見てるからやっぱそうなりますよね、う
ん、なりますよね、うん、
だからストップやっぱりそれなりに出るは出たんだけれども、うん、買い意欲もやっぱすごくて、
はい、
全体的にやっぱレバレッジを効かせた取引はペソロングがまだまだ旺盛、うん、です。なのでだからこそまだまだ下がると思っておいた方がいいかもしれない。
そうですね、うん、だって金利差ありますから、やっぱり簡単に売れる通貨ではない感じが ね、うん、ね、して、うん、結局下がったら買いたいって思いますもんね。そうですね、
下がったら買いたいっていう意思がやっぱあって、 8.5 っていうのが一つ今ポイントになってて、なんとか 8.5 は割れても跳ね返しているんですよね、うん、ただまさに今その際に来ていて、うん、まあ、8.5 を、まあ、前後では結構買い注文がまだペソロング来るので、
うんうん、
ちょっと備えた方がいいです。多分、はい、はい、まあ、備えるというのは、ある程度の、急落に備えるっていうのが一点と、安全にやるっていう備え方ですよね、はいはい、
これ価格分布見たらすごいですもんね。
うん、
8円以上にロングめっちゃ溜まってる。
そうですね、
うん、
そうか、
うん、じゃあこれ振り落としに行きます。
その振り落としっていう動きが今頻繁に来てますよね。
そうですね、このね、番組中に井口さんがボソッと言ったアドバイスって結構これまでも当たってるので、本当にちょっと注意した方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
コメントにも恵子さん、しばらくスワップ生活って多分そのまま持ったままっていうことだと思うんですけど、レバレッジ余裕持ってればね、
そうですね、
そういうのもありかもしれません。
自己レバレッジね、本当に2倍とか3倍とかでできるならベストですけど、まあ、とはいってもやっぱレバレッジかける方はかけるんで、そういう方は少しマーケット見ておく必要があるかもしれないですね。
モモンガさん、なんとかスワップで耐えられる、
ね、というところで、まあ、はい、 選挙絡みで少し大きく動いてるんで、ちょっと選挙絡み本当注目ですね。まだまだ大勢決してなくて、3分の2取らないで、あと議席数議席でちょっとまだ揉めてるんで、政局になるともう本当に何が起こるか分かりませんので、はい、そこは気をつけてください。そしてさっき冒頭でもあったんですけど、ユーロギャップダウンしました。週末の場外乱闘がありましてですね、
場外乱闘、
場外乱闘
だったんだ。
週末のギャップのことを私場外乱闘って呼んでるんですけど、
なるほど、はい、
うん、まあ、反 EU の極右が、略進したということで、はい、フランスのマクロン大統領が下院解散ということ で思い切った手に打って出たわけなんですけれども、
大変なことですよ。
そうですね、
7月になるまでイギリスの選挙も、ね、うん、行われるし、でフランスの選挙も行われることになったしってことで、まだまだ選挙続く。
そうですね、まだまだ選挙続くんで、ヘッドラインに振らされる日々が続くので、トレーダー寄りに尽きるかもしれないですよね。
中瀬かもしれない、
中瀬かもしれないですけども。そうですね、それは人それぞれになっちゃいますもんね。はい、でまあ、やっぱり右傾化するリスクがあるので、やっぱり右の方が議席を伸ばしてくるとユーロが売られるって、そこだけ、今結構ヘッドラインでユーロ本当に反応するんですよ。だからこれ鮮度が落ちてくるんだけど、今はまだ鮮度が高いので、まだまだあると思います。で、まあ、あと1、2週間するとみんな飽きてくるので、もしかするとあんまり反応しなくなってくるかもしれないし、もう少しそのヘッドラインというよりは実勢で来るかもしれないですけれども、このフランスだけじゃなくてね、欧州が、各国がやっぱり右寄りに向いてくると、なんかちょっと嫌な雰囲気はあるかなと思いますよね。
だってこの選挙中も、デンマークの首相が路上で襲われるみたいなニュースも入ってきてて、だからもうそういうちょっとなんていう不穏な感じ、
ね、
っていうのが、
ありますよ ね、はい。で、イギリスも総選挙控えてますし、まあ、労働党、野党の方がリードして14年ぶりの政権交代の見通しということになるので、このまだその政策しっかり吟味できてないですけど、野党の政策しっかり見ていきながら、じゃあポンドどうなるのかっていうのも楽しみの一つとしては出てくるんだろうなと思って。
ユーロポンドはレンジ抜けだっ
ユーロポンド、確か、
はい。
下抜けしましたよね。
そうだよね。はい、そうですね。
場合によって下っぽーって
言って。そうですよね。まあ、ファンダメンタルで見るとちょっと明らかにって感じですよね。で、このイギリスは労働、野党の方が、確かあれですよね。EU 寄りなんですよね。だからポンドにはポジティブですよね。
そうですね。確かに。
なるほど、ね、
まだブレグジットプレミアムがあるっていうふうに言われているは言われているので、その分があるとすると、若干ポンドポジティブな反応があるかもしれない。で、ユーロはネガティブな反応に反応しやすいっていうところで言うと、ユーロポンドちょっと面白い通貨になるかもしれないですけど、まあ、だいぶもう動きましたけどね。
欧州もようやくなんか景気的には、ちょっとこうね、上向いていくんじゃないかっていう。で、EU が、まあ、利下げしてきたじゃないですか、はい、ECB が、
はい、そうです ね、
だから、まあ、ここから経済的にもちょっと面白くなってくるのかなと、
っていう期待もね、期待もある中、はい、ちょっと内にこもった政策になってきちゃうとっていう、まあまあそういう溜まってるんでしょうね、はい、
そうですね、
が溜まってるっていうのはまああると思うんで、
コメントで怖いなんかコメントが出てきました、世界大戦の前とか雰囲気に似てるんだよね、
本当、どこだろう、どういう感じが似てるんでしょうね、
不穏な、
まあでもやっぱりみんながトランプさんもトランプさんになったりとか、
ね、
まあその欧州も、ね、右寄りになっちゃうと、やっぱりまあまあ怖いは怖いですよね。
極端なトップをやっぱり生んでしまうのはやっぱり不穏な、悪化していることの表れではありますよね、はい、
選挙ちょっと注目して、追っていきましょう、ね、ヘッドラインに要注意ですね、
こうやってヘッドラインで動くことが続くと、はい、一段となんかまた動くようになるじゃないですか、動くかもしれないってみんなが期待するから、
財力をしますもんね、
はい、
みんながビクビクしてたりとか、はい、そういう時が一番動く時なので、
はい、うん、そうですね、また政治的な要因が為替にって結構影響ありますよね、
はい、そうですね、
だから、はい、そういうまだまだ7月に向けても、はい、
そうですね、
はい、
チェックしておきましょう、
はい、
あとはアメリカの経済指標もちょっと見ておきたいので、
はいはい、
ここはちょっと見てみたいですが、
はい、
足元の米指標の結果です、はい、一番下が NFP です、雇用統計の結果になっていて、サプライズでちょっと良かったですね、
良かったです、
良かった
ですね、びっくりしてしまってですね、
為替の動きもめちゃ強かったですよ、
ね、パンパンといったもんね、
1円以上動きましたもんね、1円
以上動きました、で高値引け、おおむね高値引けしてたので、まあ、157突っかけてからちょっと下がりましたけども、
はい、
下がることなくって感じではきたかなと思ってます。やっぱり 背景としてこれ今足元の経済指標出てるんですけど、前哨戦のジョルツも ADP も新規保険申請件数も雇用のところが悪かったんで、はい、なんとなく NFP も悪いんじゃないかっていう思いは、まあ、なくはなかったのかなと思って、下に突っかけた分上はしっかり伸びましたねっていうことなのかなというふうに思って、
ギャップですよね、ギャップが
はい、あったのかなと。で、やっぱりちょっと最近これまあ雇用統計だったりとか ISM が急になんかいい数字になってなんか謎なんですけど、小売りとかずっと悪かったんですよね。はい。で、急にみんなの目線が下に行ってるところにいい数字が来たんで、ちょっとたまらなかったかもしれないですね。
そうですね。でも、こういう景況感のところっていうのは、やっぱり先行指標的な感じになるんですかね。ね、気持ちが良くなって、ね、上向いてきて、実際のなんか小売りとかのデータにつながっていくっていうことならば、はい、
いやでもちょっと不思議、いや ISM こんなに良くなりますかね、非製造業のところ 50.8 が 53.8 ですよ。
前回の、ね、前回マイナスになったのもびっくりだったじゃないですか。
こんなに景況感1ヶ月で変わんないと思うんでこれちょっと、
ね、
っ
楽観的
これ1ヶ月何があったんですかって感じじゃないですか。
なんかいいことあったじゃないですか、
聞く人にいいことがあった、嬉しいことがあった、
嬉しいことが給料が積み上がったとか、
ね、変わったらついていけないんですよ。だからこれもこの ISM の非製造業も急に景況感良くなったのもちょっとびっくりです。僕は
そうですよね、
はい、
前回なんかここでちらっと話した、はい、PMI と ISM がどう違うんだって話したじゃないですか。
で、
私あれねちょっと調べてみたんですよ、はい、でね、PMI の方は中小企業も対象にしていて、アメリカ全体をこう示しやすいっていう感じらしいんですよ。で、対象が400社以上ぐらい、はい、で ISM の方は大手中心の、調査で、だからグローバルな景気もグローバルで活躍している企業が多いので、グローバルの景気も左右されるっていうなんか特徴があるらしく、それで対象はねちょっと少なくて、だいたい350社ぐらいで大手中心っていうのが、まあネットには書いてありました。その程度です。
でもこれ見ると足元だとほら中小企業も大企業も、景況感がいいっていう、まあ一応結果になってるんだけど、はい、その前が結果が悪かったからちょっとねこの1ヶ月何があったんだろうって気は
本当ですよね、
まあ、しますけど、
あれだけの大きな、大きな国で ね、 そ, うですね、そんな1ヶ月で何かが大きく変わるってことが、
ちょっと額面通りにね受け取らない方がいいのかなと思って、この NFP もそうで、失業率、これ書いていただいた方もいるんですけど、失業率は上がっているっていうんですよね、うん、でその不確実さみたいな形もあるの で、 で
ちょっとねモヤモヤ感が自分の中でもあって、ね、消化しきれてないんですよね、
そうですよね、まあ、移民が結構NFP を押し上げたりとか、パートタイムが押し上げたりっていうのがあるので、まあ、数字はいいのでドル上がって金利も上がってるんだけれども、ちょっとここだけを切り取るとちょっと危ないかもしれないので、はい、ちょっと少し額面通りにだけ受け取らないように気をつけましょう。
そうですね、はい、我々もデータ次第ですけど、
はい、
やっぱり
かっこいいね、
かっこいいですよ、
かったんです
そうそうそう、ちょっと言ってみました、はい、ということでここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。 このコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。今日のゲスト、バークレーズ証券為替債券、調査部長の門田慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2
回目の出演で、
はい、はい、お願いします。
何振っても答えてくれるので、どんな球でも取ってくれます
からね。、はい、お待ちしております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みやちゃんがなんかコメントいろいろ入れてくれてまして、ね、さっきから俺だよ俺ってまた入れてます、
うん、でも来た方がいいんじゃないですか。
そうですね、こっちに上司があの CM 中、うん、来いって言ってましたから、はい、さてさて、今回はですね、金融政策がいろいろやっぱり変更の方にこう動き出してますので、そのあたり今の動き含めて今後の見通しまでちょっと長い視点で門田さんにはね、
ぜひぜひ
お話しいただこうと思います。時間があったら私あの雇用統計の話もね、もやもや感やっぱり起こるところ、門田さん
中身を見ても
いいですか。そうです、どんな風に解説いただけるのかちょっとワクワクしてますので、いろいろ教えていただければと思います。まず先週、利下げに踏み切ったのが ECB、あとカナダも利下げに踏み切ってきました、はい、まあ、これ連続利下げにはなりそうにはないですけど、どんなふうにご覧になりましたか。
そうですね、まあ、ECB のコミュニケーション、まあ、ラガルドの記者会見もそうですし、あと昨日ですかね、出てきたハンデルスプラットのインタビューがラガルド出ておりまして、うん、はい、まあ、これいずれもやはり言ってることは同じで、今回まあ利下げは、しましたと、まあ、ある程度インフレが進んでいたんで、これはまあ決定はしたけども、まあ、結局先行きについては、直線的に要はそのまっすぐに利下げをしていくわけではなく、まあ、結局その場その場で判断をしていきますということを言っているので、まあ、いわゆるその先行きのガイダンスは全くなしで、引き続きまあデータディペンデントでやっていくということをまあ強調した形ですね。でこれじゃあなぜそれをしたかというと、まあ、まず一つにユーロ圏の景気はまあちょっと足元 PMI なんかも含めて改善をしているので、若干一応底入れ感は多少ありますと。でそれに加えてユーロ圏の場合は結構その賃金が、まあ、その後ずれして上がってくることがあるんですね。アメリカの場合って結構その場その場で賃上げ交渉しますけど、ヨーロッパでは結構数年単位でやるので、うん、インフレが今落ちてきているところで、まあ、賃金がちょっと上がり始めていて、うん、そうすると、まあ、意外とその景気をサポートする可能性であったり、サービスのインフレが結構根強く残るリスクがあると、うん、でこれやっぱりそのアメリカでも同じようなことが起きていて、結構インフレが再加速っていうのがありますので、はい、やっぱりヨーロッパもちょっとそういったところをまず警戒してるっていうのはあると思います、う
ん、ヨーロッパこれまでも賃金結構上げてきた感ありますけど、はい、ようやくなんかドイツとかは実質賃金がプラスになりそうだみたいな感じらしいです ね、これだけやっぱり上げたとしても、
はい、なので、まあ、要はこれまでがインフレがすごい高かったのが落ちてきて、ようやくそこに賃金が追いついてきてってことなんですけど、ただ賃金その遅れて上がってるので、今度は多分インフレが下がる中で賃金は強めに推移する可能性があると、なのでそうすると結構インフレが高く、
はい、大きくなるわけですね。
なる可能性がありますね、
うん、そっか、インフレ懸念にもまたなっちゃうわけです
ね。インフレが、まあ、意外と根強く残る懸念ですよね、うん、まあ、なのでこれはまあアメリカでも起きているようなことをやっぱりちょっと ECB も警戒はしてるんだと思います。だからこそ、まあ、元々は ECB はもう今回利下げを始めたら、まあ、一時はもう本当に毎回号やるんじゃないかってぐらいマーケットの期待高まってた時期もありましたけど、うん、まあ、結局アメリカが慎重化する中で、まあ、ヨーロッパもまあそこは慎重な動きに変わってきてると、うん、そうですね、なのでちょっとその先行きはおっしゃる通りなので、どんどん下げていくってわけではもう全くなくて、うん、まあ、下げたとしても例えばその、まあ、2回に1回とかですね、はい、まあ、もしくは場合によっては一旦ストップする可能性もあるっていうのを、うん、まあ、ラガルド昨日言ってたような形ですね、う
ん、なるほど。確かに後輪がねずっとドイツなんか見てると悪くて、
はい、
それがようやくなんかこう浮上してこられるんだとするならば、うん、景気的にはやっぱり期待はできるわけですもんね、
まあ、そうですね、うん、まあ、すごい強いってことはアメリカみたいな強さはないですけど、うん、まあ、その要は結構低調だったところから少し持ち直しつつある可能性はあると思いますね、
うん、なるほど。そうすると ECB もまあ連続利下げはないものの、うん、まあ、方向はそっち側にはまあ少しは向いている、ね、ということになるわけですよ ね、
そうですね、
大きな流れの中で、
はい
はい、そしていよいよだからもう FOMC
です、FOMC、
うん、はい、今回はあまり動きなさそうですけどね。
そうですね、まあ、今回は政策は、まあ、特に変更はないだろうというのがもうコンセンサスですので、うん、まあ、それ自体の影響はまあないだろうと。で焦点はなので先行きの利下げをまあどれぐらい示すかというところで、はい、まあ、今回四半期に一度のまあドットチャートがまあ出てきまして、はい、まあ、前回3月の段階ではまあ年内3回程度の利下げというのを示していたんですね、うん、はい、でこれがおそらくまあ年1回に減るんではないかというふうに見ています、うん、
はい、
でただ結局このフェドが何を言うかよりもやっぱりそのデータ次第っていうところで、うん、まあ、昨年の年末FOMCは もう3月ぐらいから利下げをするってことをマーケットにも示唆してたわけですよね。で結局インフレが意外と根強くて景気の指標もいいままなので、まあ、それはなかったことにしてですね、まあ、どんどん利下げを後ずれさせていると。なので結局要はデータ次第なんで、そういった意味では、まあ、FOMC はもちろん注目は注目なんですけど、はい、それ以上に、まあ、同じ日のちょっと早めに出てくる CPI ですね、こちらの方がおそらく今後のアメリカの政策であったり、まあ、その為替のドルへの影響っていうのを見る上では重要じゃないかと思います。
CPI ちょっと落ち着く感じなんですよね、まだね、今回もね、
まあ、としては下げ止まり、
下げ止まり
っていうのは、まあ見え、まあ、下げ止まりですよね、今ね、うん、なかなかインフレしぶとくて、3% 台が抜け出せないっていう形の今、予想にはなってますけど、
なるほど、まあ、再浮上も懸念される中ってところはね、
そうですね、
ありますけどね。
まあ、ここ数ヶ月間、まあ、先月はちょっとやや軟化はしたんですけど、はい、その前の数ヶ月間って結構強めに出ていて、足元のトレンドやっぱ上がって結構高いところに戻ってしまっているので、はい、これが本当にマーケットの予想通り、まあ、下がるのかどうかですよね。なので今月まあ雇用統計が強めに出て、で、まあ、CPI がまあどっちに減るかって、これもまた強めに出てしまうと、さらにその利下げが遅れるっていう期待感にもつながりますし、まあ、逆になんか CPI は弱ければ、はい、まあ、声は強かったけど CPI は弱かったので、まあ、ちょっと次を待とうみたいな感じにやっぱなると思いますんで、
もともとなんかね、デコボコな道だみたいなことをね、言ってはいますけど、
そうですね、
本当にデコボコなのかっていうのは、上がってくんじゃないかみたいな、ね、不安もある中でしたから、ね、ちょっと下がってくれると、あ、やっぱりデコボコなんだっていうなんか、ね、意識にはなりますよね。その雇用統計ですけど、はい、門田さん、どんなふうに分析されるんですか。
そうですね、まあ、先ほどちょっとお話ありましたけど、失業率上がってるっていう話で、まあ、要はその事業所調査と家計調査が雇用統計って、本当は雇用統計って一つにまとめてるけど、二つのサーベイから成り立ってますと、で、事業所調査は、まあ、名前の通り、その企業に対して、まあ、何人に給料を払ったかって数えてるんですね。はい、で一方で、家計調査は、まあ、そのまま、要は個人に対して、まあ、調査をして、あなたは働いてましたかっていうので、まあ、調査をするんですけど、はい、それを見ると事業所調査は結構ずっと強いんですが、家計調査の方がやっぱ結構弱めで、はい、本当にフルタイムよりパートタイムの雇用ばっかり増えていたりとか、まあ、実際労働参加率がちょっと落ちていたりとかっていうのもあるので、はい、まあ、ちょっとそこの、まあ、強弱がまず出てしまっていると。
だから失業率が若干悪化した、はい、
そうですね、
ということですね。
はい、まあ、どっちが正しいかっていうのはちょっとまだ最終的に数字を今後見ていかないと分からないんですが、やっぱりただ過去の、まあ、データを見ると、基本的に両者っていうのは最終的にはやっぱ連動するので、はい、まあ、ちょっとどっちかがまあ寄ってく、まあ、場合によってはその雇用が家計調査によるんであれば弱く最終的に修正されていくリスクっていうのもあると。で、あとは雇用統計もこれ全般の、これ言っちゃあれなんですけど、雇用統計って統計の誤差がプラマイ10万ぐらいあるんですよね。なので本当は
毎回修正されますよね。
はい、例えば25万予想だったとしたら、はい、まあ、5万から15万までは本当は誤差なんですよね。
プラスマイナスで考えとかなきゃいけない。
プラマイ10万までは本当エラーというか、もうそれぐらい幅が普通に出る統計なので、はい、まあ、そういった意味では本来的には、まあ、誤差だから25万の予想だったら15から35だったら別に外れてないんですけど、マーケットはそれにちょっと過度に反応してしまうっていうのはあります。
じゃあ本当は動くべきじゃなかったって話ですよね。
本当はそうなんですよね。ちょっと過度にマーケットが注目しちゃってるっていうのはあるんですね。まあ、だからそういった意味でやっぱりその何ヶ月間か慣らしてトレンドで見るっていうのがやっぱ重要になりますね。慣らすとある程度その誤差もなくなってくるの で、
何ヶ月か平均みたいなやつに本当はするべき、
ね、本当はまあそれを見とくべきですね。
ちょっとでもトレーナーは反応したいんで許してください。
反応する材料をね、誤
差を楽しむイベントですから、誤
差を楽しむ、
そうですね、ちょっとお祭りのように流れっていうの
は、どこかに修練していくんですよ ね、
そう
ですね、結果ね、
まあ、最終的にはファンダメンタルズに行き着くはずなので、この道、ね、この道は許してほしい。
デコボコの、ね、デコボコ大きなデコボコ、
ここは一緒なんで到達地点は ね、
だからいずれにせよ言えることは、トレンドとしては、まあ、そんなに大きく悪化はまだしてませんと。でなので、まあ、例えばそのインフレがちょっと上がってしまっているのであればフェドとしては利下げを急ぐ理由ってのは全然ないので、なのでまあやっぱりこれが本当に大きく悪化してるってことであれば、まあ、インフレが多少高くても利下げっていう議論は出てくるんですけど、ちょっとまだそこには全然至ってないっていうのが、まあ、今回のその雇用統計のまあ評価かなと思います ね、
そうですね。今回でも前回 の、 議事録でもなんか内容に書かれてましたけど、本当に今のこの金利が効いてるのかどうなのかっていうところの議論っていうのも、もちろんされるんじゃないかと思うんですね。
そうですね、はい、やっぱりそのアメリカはまあ 5.5 まで利上げをしても全然景気が減速しないっていうこと自体が、まあ、要はその中立金利が上がっていると、まあ、要はその中立金利がもともとの低い水準であれば、これだけ引き締めれば結構景気悪化したはずなのに悪化しないということは、これが上がって 中立が上がっていると、はい、そうで結果としてはやはりまあアメリカ経済ってその他国と比べてももうここも別に今始まった話じゃないですけど、ここ10年20年ぐらいで労働生産性もアメリカってのも圧倒的に他の国よりも高いですし、でまあそのアメリカのまあいわゆる投資に対するリターンも他国対比で見て、まあ株で見ても債券で見てもまあ為替で見ても高いと、でなので要はそのアメリカ一強っていう状況にやっぱなってるんですよね。でもうこれっていうのはもう本当に構造的な要因もいくつかあって、まあ一つはそのデジタルであったりまあ AI のまあ革命ですよね。これで日本はデジタル赤字がまあ5兆円とか言われている一方で、まあ、アメリカはいろんな計算ありますけど、まあ、例えばアメリカと50兆プラスとかって言われてたりとかですね、まあ、世界の裏側にアメリカがいるわけですよね。まあ、本当にiPhone の携帯で Amazon で買い物して、Google で検索をして、まあ、例えば Netflix の動画見るっていう人いっぱいいると思うんですけど、それをやるたびにアメリカにお金を払ってるわけですから、でそれが世界中にいるって考えるとやっぱりものすごいそこからデジタルの、まあ、黒字がアメリカ出てますし、まあ、日本も DX 戦略を進めようとしてますけど、はい、あれも結局やっぱアメリカの企業のサービスを使う人が多くなるわけですよね。なのでやっぱり国としてどんどんどんどん、まあ、そのデジタルの日本の場合赤字が広がり、アメリカは黒字がどんどん稼いでいくっていう状況ですので、まあ、そういったところもアメリカ一強につながってますし、はい、あとはまあ昨今でいうと地政学のリスクも高いと、まあ、資源価格がやっぱ上がりやすくなるんですけど、それに対してアメリカのシェールオイルの生産が増えたので、資源の輸入国から輸出国に今変わってるんですよね。
なんかオイル価格の原油価格のなんか主導権を握るのがアメリカなんじゃないかって雰囲気になってますよね。
なので昔は原油が上がるとドルが下がるっていうのが、通称定番だったんですけど、もうここ数年は原油が上がるとドルが買われるっていう形に変わってきているので、まあ、なのでそういったその構造転換っていうところもやっぱりそのアメリカの強さにつながっていて、まあ、だからこそ高い金利がまあ必要ですし、ここまで上げてもなかなか景気が悪化しない、なのでそうするとまあ結果としてこれ以上まあちょっと利上げをどんどんという雰囲気であんまりないので、もうとにかく長く高い金利を維持しようっていうのが、まあ、今のフェドの戦略になってますよね。
なるほど、まあ、アメリカ一強ということになると、まあ、ドルもまたやっぱり下がるようなイメージはあんまつかないですけど、ドル円だと、ね、まあ、円がかかるんですけど、ドルはもうそのまま強いまま、
そうですね、まあ、今のお話はどちらかというとまあ長期的なトレンドの話で、まあ長期的にドルが高いですと、でそこにさらに、金利が高い分のドルが上乗せされているので、まあ、利下げをすれば多少は下がるとは思いますと、ただやっぱりその、まあ、例えばまあ10年前だったらドル円って、まあ、110円前後、まあ、10年前というかまあ数年前ですね、110円前後で推移していって、でそれが今、まあ、150円台まで来てるわけですけども、これが例えばその下がったとしても、まあ、具体的な数字はあれですけど、まあ、例えば130、140までしか下がらないとかっていう見通しがやっぱ多くなっているようにですね、いわゆる中長期的なレンジの中心がやっぱ切り上がってしまっているっていうような状況ですね。なので、まあ、利下げをすれば、まあ、多少は下がると思うんですけど、前のようなレベル感に戻るかって言われると、そこはやっぱだいぶ遠くなってしまったっていうのは、まあ、アメリカの目の要因じゃないですけど、やっぱ日本の要因も含めてレベルが上がってしまった。
本当に中長期で、まあ、移動平均線引くとしたら、やっぱり上を向いてるってことですね。
そうですね。
そこに関しては、
ね。
ですね、日本がまたね 5% まで上げられる、
いやいやいや耐えられない
ですよ、ね、
まあ、ただそこまで上げなくても、はい、まあ、例えばその過去で見ると、まあ、その日米の金利差って、まあ、基本的にはずっとその要はゼロってことはほとんど基本ないわけで、なので別にその過去と比べて今広がりすぎているので、多少その金利差が縮んでくれば、まあ、ドルに対する影響っていうのはだいぶ後退はしてくる形にはなりますね。
なるほど、はい、アメリカがそんなに下げられないんであれば、近づくとしたら日本が上げていくしかないような気もするんですけど、日銀が今週の金曜日
そうですね、はい、まあ、なので日銀もまあ緩やかには上げていくだろうというふうには見ています、まあ、というのもやはり今までは、まあ、今までっていうのはゴールデンウィーク前までって言った方がいいかもしれないですけど、従来はまあ結構そのデータディペンデントをまあやっぱり日銀も言っていて、まあ賃金と物価の好循環が確認できたら金融引き締めをしていきますと、まあ、要はその賃金と物価のデータを過去のデータを見てやっていくということを言っていたんですが、やはりその、まあ、昨今160円台とかまで一瞬行ったりする中で、ちょっと為替にフォーカスするようなトーンに変わっていて、まあ、円安が今後の物価見通しに影響を与えるのであれば、まあ、政策で対応する可能性があると、まあ、要はそのフォワードルッキングな先行きをベースにした政策運営にやっぱ変わってきてるんですね。なので、まあ、今まではそのデータを見てからしか動かないって言っていたのが、円安によって先行き変わりそうだったら動くと言っているので、そういった意味ではちょっとその利上げには、まあ、ちょっと半歩前進という というかですね、やはり前向きになりつつあると。なのでまあ我々もあのバークレーズも6月、今月はないにしても、一応来月の7月の会合で、0.25 までの利上げというのはあの見てはありますし、今マーケットもそういった期待がやっぱ今あの7月ぐらいというのはちょっと修練しつつあるので、まあ多少は利上げをしていくということにはなりますね。
そうか、なんか円安だからこう利上げをしなきゃいけないっていうような、なんとなく動きになるとマーケットに見透かされちゃうなって感じはしたんですけど、まあ、でも円安によってこの先物価がどうなるかがあの分かるから、じゃあそれによって利上げした方がいいんだねっていうことになるわけですね。
そうですね、やはりあの日本って今あの実質賃金をプラスにしようっていうのが大きな、まあ、政府も含めて大きなあのテーマになっていると思うんですけど、やっぱりこれがあの円安がまた加速してコストプッシュインフレになってしまうと、結局実質賃金がマイナスにとどまってしまうリスクがあるわけですよね。やっぱりそれをまあなんとか抑えたい、まあ、円安が行き過ぎるのを抑えたいっていうのが、まあ、今のもう政府日銀としても大きな一つの、まあ、あの課題にはなっているというところかと思います。
そうですね、本来はだからなんかあのよく植田総裁が第一の力みたいな感じの言葉を言って、外部のものが値段が上がっているから、あの、物の値段が上がって、でも本当は第二のってなると自力でってことになるんでしょうけれど、まあ、値上げできる企業も増えつつあって、それを受け入れる、まあ我々のなんかこう土壌もまあできつつあってっていうところは、まあその利上げしても大丈夫だっていう判断にはなってくるわけなんですかね。
まあ、ただその先ほどの観点で、そのじゃあ日銀が円安を止めるほどできるかっていうのはやっぱちょっと難しくてですね、やっぱりあの、まあ、本当にあの17、18年ぶりの利上げにもなりますし、まあ、あの日本だとまあこの変動金利の住宅ローンの割合が非常に多かったりとか、まあ、低金利の融資にまああの頼っている企業も多いっていうことですので、まあ、そういった意味でやっぱりそのゆっくりとゆっくりと利上げをしていくと、でかつやっぱ海外との一番の違いが、海外はとにかく今のインフレを抑えたいっていうことでもやってますけど、日本はインフレを抑えながらもデフレには戻したくないっていうので、すごい微妙なバランスを達成しようとしてるんですよね。やっぱりそこが海外との、まあ、大きな違いで、もう海外はとにかく、もう、まあ、一旦まあ場合によってはデフレになろうとも、とにかく今のインフレを抑えることを、まあ、本当にあのもう至上命題としてますけど、まあ、日本はちょっとそこがそのデフレの経験があったから、若干ちょっとその抑えたいけど抑えすぎたくないっていうですね、あの微妙なラインに、
難しい感じだと思いますよ本当に。
またデフレにもし、ね、デフレに戻っちゃったら、ね、もう再びあのデフレからは抜け出せないんじゃないかっていう気持ちにもなってきますよ ね、これでもダメなのかっていう、こんな地球規模のインフレですよ。
まあ、なので、まあ、本当にだからそういった意味では日銀が円安を止めるのは、まあ、多少は抑えるみたいなことがあったとしても、最終的にはやっぱフェドが利下げを始めて、本格的にようやく、まあ、ちょっとドルの、まあ、数ドル円の水準が少し下がってくる可能性があるっていうところですね。結局アメリカ次第、まあ、これはもうドル円限らずも他国の通貨も、まあ、大体が今アメリカ次第っていうふうにもなってしまっていると思いますね。
結局アメリカが中心で、これが基軸通貨というのを見せつけられた感がね、
そうですね、
ありますけどね、はい、ということじゃあアメリカは年内1回ぐらいですか。
そうですね、年内1回、まあ、当社は一旦あの、まあ、9月に利下げを一旦して、で一旦ちょっと様子を見てまた来年再開というふうに見てますし、そうですね、まあ、今回のフェドのドットでも、まあ、おそらく1回がまあメインになってくるのではないかなというところです。
そうですね、この金利保ちながらのこの景気ってやっぱすごいことです ね、
本当に、強い、
羨ましいです。ということでここまでは、加藤田さんにお話いただきました。また後ほど延長戦に加わっていただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊
FX ストラテジー。それではここからの投資戦略、井口さんに伺っていきます。
はい、はい、そうですね、まあ、マーケットやっぱりじりじり円安来てますね。
円安来てますか、うん、まあ、157円ですよね、
うん、ここからやっぱ、まあ、158超えてくるとまた介入とかって話意識されてくるでしょうね。はい、まあ、158から上でね、うん、本当は160まで打てないかもしれないですね。速度によ よるかと思いますけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、スピード感、
まあでもまたここから上がってくると介入相場ということになるのかなと思いますが、取り急ぎは、はい、加藤さんもこれ注目で CPI 見ていきましょうかね。はい、 CPI はどんな数字が出るのか、水曜日かな、
そうですね、明日12日、うん、
発表があります消費者物価指数ですが、やっぱね、しぶといですよね。今回総合で前年同月比 3.4%、コアで 3.5%、
はい、
ちょびっとコアが 0.1% 下がるぐらいで、
そうですね、やっぱりね、総
合は一緒、下げられてないんですよ。で、各国は、もう 3% を、2% 台に入ってるじゃないですか。
そうですよね。
だけど、アメリカだけはこの 3% 台が相当きついかなと思って、まだまだこれやっぱ時間かかるなっていう、イメージですかね。
それだけサービスのところも根強いってことですよね、アメリカね。そうですね、
時間かかると思います。はい、じゃあ CPI どうするのかっていうと、明日ですね、 CPI 発表どうするのかっていうと、まあ出たとこ勝負になっちゃうので、なんか申し訳身も蓋もないんですけど、数字見て、動いてから考えるしかトレーダーなのでないんですが、まあ唯一言うなれば、前月比が 0.1% まで下がりますよね。
本当だ。前月が 0.3 だったのが、
そう、 0.3 から 0.1% 総合では下がるので、うん、まあ、緩やかではあるけれども、まあゆっくりゆっくり、インフレを退治しているという評価ができなくもない、うん、
ここで確認すると、
これが 0.1 じゃなくて 0.2 とか 0.3 とかなったら、
いや多分
めっちゃ反応しますね。ま
あ、めっちゃかどうかわかんないですけど、やっぱりまあ、もうだいもっともっと時間かかるなって判断になるでしょうね。
雇用統計でね、うん、だって利下げやっぱり先送り論みたいなやつが出ましたからね、それに輪をかけてってことになりかねませんもんね。
う
んね、
う
ん、
そうですね。で、この6時間後に FOMC があるので、うん、どうだろう、動きとしてはどういう動きになるのか、ちょっと難しいけど。い
や、本当は私も FOMC 待ちになっちゃって、うん、はい、一瞬動いてもあまりもう動かなくなって、そのまま待ちみたいな感じになるのかなって勝手に思ってましたけど、うん、どうですかね。
ね、そうね、 FOMC もデータ次第って言ってるから、うん、このデータで動くっていうことですよね。うんうんう
ん、まあ多分この CPI のデータは漏れている。6時間前のデータ漏れている。
漏れている。
だろうとしたら
見ての判断ですもんね。
でこれ、ほら6時間前に見て急に判断できないじゃないですか。
そそそ
原稿書き直せないと思う。
話が違うじゃないかみたいな、ね。
話が違うじゃないかとか言って書き直せとかってならないと思うんで。
それだったら FMC の日程変えた方がいいですよね。
そうですね。
うん。で、まあ、ある程度結果が知ってるってことであれば、やっぱり FOMC を待ちたいところになると思いますよね。
そうですね。うん、まあ、でもタカ発言も結構ね、はい、目立ってましたしね、このとこも今もう発言できない期間に入っちゃってますけど、
う
ん、
そうですね、まあ、総合的に見れば、うん、FRB フェドはもうタカですからね。
タカですよね。
うん、もうウィリアムスに調整したじゃないですか。
ちょいとね、
利上げの選択肢はないって言ってた、
うん、利上げはないけど、
利上げはないって今言ってた。
利下げはあるとは言ってない
けど、利下げはあるとは言ってないけど、まあでもそういった調査入ってきて、おおむねやっぱタカではあったと思うんですよね。という中で、ちょっとやりづらいかもしれないな、でもそういう意味では。
そうですね。
FOMC が6時間後に控えてるので。
今なんですけど、強くて158円の方向に動きました。うん、はい、そっからさらに、じゃあ、ロングはやりづらい。
まあ、短期だったらできますけど、
短期だった
ら。中長期でやれって言われると、少し、嫌な雰囲気。
そうですね、
ですよね。
あとなんか日本は介入警戒感出てきそうですしね、
う
ん、
そうですね、また介入相場で、うん、ショートが膨らんでくるとまた面白くなると思うんですよ。
はい、
今マーケットロングなんですよね。
またニヤニヤして
マーケットロングなんですよ。だから、はい、上に行くにも時間がかかるんですよ。だけどこれが158を超えてそろそろ神田さんの顔がちらついて、みんなちらついてくるとみんなショートしてくるでしょ、はい、そうすると
そのあたりは延長戦でということで、はい、ぜひ皆さん延長戦もお付き合いいただきたいと思います。
すいません、この番組いつものやつ
この番組は、はい、みんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。また来週です。